2024年6月15日土曜日、時刻は午前9時8分になるところです。さて、中井沙央衆さん、家族の深淵、往診で垣間見たもの、ある少女のお家ですね。で、少女がもう長年眠れてないと。でもはっと往診に行って気がついて、掛け時計を下ろして、で足の裏をに接触してたら、次第に1時間半後に頭痛を訴えてた少女が頭痛がなくなり、で眠気を催したと。でそれはいい眠気か嫌な眠気かというと、いい眠気だというと。で隣の部屋に行って、じゃあ眠ってくればいいよという感じに促して、で少女は入っていったんですね。なんかこの情景がね、浮かぶようなんですけど。でまたこの情景が続いて、まあちょっと大事に読んでいきたいなと思うんですけど、こうなっておりますね。また途中までになりますが、ここで当然母親が世話を焼こうとした。当然といえば当然の行為であるが、私は母親のいつもながらの声帯をいっぱいに緊張させた声でこの一幕を台無しにしたくなかった。思いついたのは、釈迦が自分の出身部族を攻撃に来る王の軍隊のきびすを二度巡らせたその方法である。私はその部屋の前で座禅を組んだ。我ながら三文芝居と思ったが、他に方法はなかった。もとい、我ながら三文芝居と思ったが、我ながら三文芝居と思ったが、他に方法はあっただろうか。悟りを求めようとさえしなければ、まあ無念無想というのであろう状態に入ることは難しくない。外から見れば周囲の事物あるいは風景の一部となってしまうこととなろう。母親はさすがにたじろいだ。20分も経った廊下、隣室から寝息が聞こえてきた。とにかく私は何かを達成したのだ。しかし問題は、良い残留効果を残しつつどのようにしてこの一幕を閉ざすかであった。私は母親に、今日は少女を食事に起こさずこのまま眠らせて明日も起こさないことを頼んだ。実際どれほど大量の眠りがたまっていたことだろう。そして掛け時計をしまったことを告げ、私は腕時計をとっさに渡して、しばらくこれでやってほしいと言った。母親はうなずいた。そして隣室に盛大に用意されている食事に誘った。とここまでにしましょうかね。まあこのとっさに座禅というこのね、中井先生ならではじゃないかなと思いますけれども、そして腕時計をパッと渡すと、いやーなんか本当に何て言うんでしょうかね、この瞬間的な行為というか、理屈以前、まあ理屈がベースにあるからこそとっさにまた適した、まあ 最適な、なかなか最適な行為っていうのはできないと思うんですけれども、でもやっぱり中井先生、いろんなことが了解できてるからこそ、それはもう心身ともにですね。ですからとっさに、なんかそういうことが、まあ、直感的にできるというか、ということなんだろうなと思いますね。ですからベースに、本当にやっぱ思うんですけれども、やっぱ知識は、多様な知識はやっぱり必要ですね。何か自分がハッと思った時に、モンテーニュが自分を細かく観察することが最大の教育材料になると言いましたけれども、でもそのハッとこう何かに自分に何かを気が付いた時に、さてそれを今度解釈するのに、やっぱり多様な知識があって、ああかのこうかなとまたこうね、分析できるというか、いうことがありますから、やっぱ、まあ、一人がその自分の中に備えられるものって多くはないんですけれども、多くない、量的には多くないかもわからないけれども、多様さというものを心がけてというか、まあ、すごくやっぱり大事なんだろうなと、創造性を開くという本の中にも、やっぱり何よりも大事なのは多様な知識だというふうなことが書かれてましたね。それをそのクリエイティブと言われる人たちのを全部調べて、で導き出したところ、それはもう共通項だというふうなことがありましたから、それは間違いないんだろうなと思いますね。とっさの判断というのは、やっぱりそのそれこそ中井先生が言われてる水面下の多いね、水面下の部分の多いからこそ、とっさにまた、判断ととっさの行為に移っていくんでしょうね。改めてそれは感じましたよね。といったところで、時刻が9時15分を過ぎたところです。以上です。